東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
12月14日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォロン Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、クリスマスまであと10日ということですが、私子供の頃にもやっぱりクリスマスツリーって家にちっちゃいのがあったんですよ。その光景を覚えているので子供にも買おうということで、2年前かなにクリスマスツリーを買って、毎年あのオーナメントを集めているんですけど、フライングタイガーっていうね、あのコペンハーゲンの雑貨屋さんがありますけど、あそこに行くと本当に種類たくさんオーナメントがあって、であの毎年意識せずに買い集めていたら、気づいたらですね、我が家のクリスマスツリーはほぼ8割方食べ物がぶら下がっているっていう感じになっていて、ロブスターだったりとか、あのクロワッサンだったりとか、食いしん坊な我が家の様子が見えるななんて思うんですが、クリスマスツリーねがあるとちょっと家もほっこりして温かい雰囲気になるななんて思いながら毎晩眺めています。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は北里大学未来工学部学部長の岡幸太郎さんをお迎えします。北里大学に去年4月に誕生した未来工学部、データサイエンスに基づいた最先端の技術研究についての話を伺っていきます。デジタルフォンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は北里大学未来工学部学部長の岡幸太郎さんをお迎えします。岡幸太郎、株式会社富士通研究所、アメリカ国立衛星研究所およびウッズホール海洋生物学研究所研究員を経て、1995年慶応義塾大学理工学部機械工学科専任講師に、その後1998年にシステムデザイン工学科助教授、2005年には生命情報学科教授に就任、2023年4月北里大学未来工学部学部長就任。ちょっと未来の話が聞けそうでワクワクしております。
工学っていうと工学なんですけど、未来工学っていうの何やるんですかってよく言われるので、ぜひあの未来のお話をさせていただきたいと思います。
ぜひお願いします、はい、あの改めて岡さんが学部長を務めているのが北里大学の未来工学部ということで、その読んで字のごとく最新のテクノロジーとか扱う部なのかなと想像してるんですけど、そもそも新しく設立されたということで、そのあたり教えていただいてもよろしいですか。
未来工学ってなんだって話がよくあって、普通の工学部の先生からはどうせうちは昔のことしかやってませんよってそんなこと言われちゃうんですけれども、未来工学って言葉は今までないんですよね。
あ、造語なんですか。
造語ですね。で、何やるんですかってやっぱり聞かれると、未来工学っていうのは今問題になっているとか、そもそも問題かどうかも我々が思っていないようなことを調べる研究する、そういう意味で未来を思考している工学であると。で、工学っていうのはまあ問題を解決するのが工学なので、未来に起きるかもしれない問題を手を回して先に解決しましょうっていうのは私たちの考えている未来工学です。
はあ、未来で起こるかもしれないというのは、例えば環境のことだったりとか。
おっしゃる通りですね。もう環境問題はどちらかっていうと、もうあまりにもメジャーで、もう手を出さないといけないところまで来ていると思いますが、例えばあんまり気がつかれていないような地域の病気であるとか、今全然気にならないんだけどちょっと違和感を感じるとか、なんで例えば雨の日のバス停がこんなに長いんだろう、すごい卑近なところですけどね、でそういうのも多分未来の工学の新しいソリューションがなんか作れるもんじゃないかなと私は思ってます。
つまりは私たちの生活がもっと良くなるかもしれないことを学ばれる方々が行く学部、
はい、 はい、おっしゃる通りです。
そうなんですね。でも新設されたということで、今って何年生まで在学されてるんですか？
今は、学部は2年生まで、今年修士課程ができましたので、修士のところは今1年生までということで。
少子化の中でこういった新しい学部が作られるっていうのは結構まあ普通にあることなのか珍しいのかいかがですか？
めちゃくちゃチャレンジングだと思います。自分でチャレンジングっておかしいですけど、よくただでさえ定員割れをするとかっていうところで大学問題になっている中で、やはりこういう新しいものを作ってちゃんと定員が埋まるのかとか、それはとても大変なことで、私もいろいろなとこ行って外旋活動をしています。
大事ですね。
高校生相手にお話するのはとても楽しいですけど、全く同じような感じで未来工学って何ですかってということになりますけどね。
でも北里大学というと、まあ本当由緒正しくというイメージで、特になんか医学部とかの印象が私的には強いんですが、学校としてはどんな歴史があるんですか？
学校としてはやはり北里柴三郎先生がドイツから日本に戻られたところで、まあ、北里研究所というのを作り、まあ、それで現在まで研究所から大学へという格好で拡充されてますが、全体から見れば医療とライフサイエンス、あとはまあライフサイエンスもすごく広くてですね、農学もやってるわ、その海洋生物、昔でいうところの、まあ、漁業に関わることですよね。そういうことまで全部やってる私立大学ってなかなかないんじゃないかなと私は思っています。で、そういう総合大学の中で我々のところ25年ぶりに新しい学部ができた。しかも工学部どうなるんだろうっていうのは引き受けて私もそう思いましたけれども、多分法人の方もそう思ってると思います。
うんうん、新しく25年ぶりに作ったっていうのは相当な意義だったりとか、まあ、理由があったと思うんですけど、その設立された経緯とか背景ってどんなものになるんですか？
はい、北里柴三郎先生自身はもともと自分が研究されているときにツール道具ですよね。患者さんから例えば体温計、体温を測るためのツールであるとか、そういうエンジニアに近いようなところにすごい指向性があった先生です。で、私たちのところは、まあ、今日後で話題になるかもしれません、データサイエンスというところで生命系の情報であるとかデータっていうのは非常にまあいっぱいあるんですが、そういうものを例えば使うともっと我々の生活が良くなるとか、でなければ病気になる前にその病気に気がつくことができる、先手が打てると、そういうことを期待して我々のところができたんだと思ってます。
じゃあもともとその創始者である北里柴三郎さんが興味があったところで、まあ、ましてや本当最近のその需要というか世の中のこう流れを汲み取ってできたわけなんですね。
全くおっしゃる通りですね。
まだ起きてない未来の課題、これはでもどういったことを学びたいって言って今先生のもとにいらっしゃる学生さんたちって集まってる感じがしますか？
もともと学生集めるときによく数学ができる子が欲しいとか、英語も国際性から考えるとできなきゃダメだねって話があるんですけど、もう僕はもう最初から瞳がキラキラした人が欲しい。
瞳がキラキラ、
なんかすぐにでもいたずらをしそうで、なんか新しいことにえっていう顔しないで、面白そうだからやってみようとか、どうなってるのか分かんないんだったら調べてみようとか、そういう自分で何か積極的に動いてやっていける、そういう子が面白いなと思ってて、今集まってるのはみんなそういう感じですね。
岡先生ご自身も瞳キラキラしててなんかこうちょっと楽しいことがお好きそうな、ユニークさがおありの方かなって今日会って一瞬で思いました。
ありがとうございます、
は
い、
じゃあ在籍されている皆さんはやっぱもうすでに楽しまれているんですね。
多分入って半年から1年だったあたりは楽しんでたと思います。で、今2年目になってくると、はい、その専門的な授業が入ってきて、あれだけ去年が良かったと思ってるかもしれないほどに今ぎゅうぎゅうにいろいろ勉強させられてるんで、ちょっと瞳キラキラ大丈夫かなと思います。
ちょっと今壁が立ちはだかって。
そうですね。
でもデータサイエンスっていうと、まあプログラミングだったりとか、そっちの知識も加わって講義の意味だと入るのかなと思うんですが、そういったプログラマーになるとかそういった専門の授業があるわけではないんですか？
ですね、我々のところ工学部なんですけれども、例えば実験をすごくやるとか、機械作って削って作るとかってことはやらないわけですよね。そうすると我々がその創造物として出せるものは実はプログラムなんですよね。で、それなのでプログラミングは今かなり力を入れて教えているところです。
そうですか。じゃあそれこそ将来、エンジニアとして働きたいなと思ってる方とかはまさに
おっしゃる通りですね、僕はプログラムができますっていうふうに堂々とその相手客先でね言えるような、そういうエンジニアにしたいなと思ってます。
ちなみにこの未来工学部って、まあ、日本語なので海外ではないと思うんですけど、こういったジャンルの学部っていうのは諸外国では結構存在するものなんですか？
おそらく未来工学ってなっちゃうと、うん、なかなかこれはないんじゃないかなと思いますが、多分今のその学問がどんどんどんどん細かい分野に細分化されていて、それぞれの分野で将来とかその先みたいなことを考えながら研究されている研究者いっぱいいると思うんですよね。ただ我々はそれを柔軟的にライフサイエンスとか病気であるところから、場合によるとその社会科学に関わる問題まで、そこまでを見渡してやろう、それもデータサイエンスという鋭い、まあなんていうのかな、メスで見ていこうってことになってくると、なかなかないんじゃないかなと思います。データサイエンスの学部はいっぱいありますけどね、
はい、うん。データサイエンス教育っていうのは具体的にはどんなことをするんですか？
いやー、なかなか本当は難しいです、
はい、
難しいんですけれども、一般的に言うとデータというものをどうやって定量的に扱おうか、またはすごく複雑な山のようなデータを我々が理解できるような格好にどうやったら仕分けることができるか、これが多分大きなデータサイエンスのところのやりたいことです。そうするとやはりいっぱいそのデータがあると、その仕分けの仕方というのは多少理屈がないといけないので、まあ理屈となるとこの分野だとやっぱり数学になってしまうので、数学は少しないといけない。で、一方で理屈だけではなかなか動かないし、あのうちの学生もそうですけど、理屈だけ詰め込むと頭爆発しちゃいますので、じゃあ目の前に実際にデータを渡して、これなんかいじってごらんっていうようなことも必要になります。で、いじってごらんってことになったところで、やはりプログラミングができた方がいいのでってことで、知識としてのデータサイエンスと、あと手に職としてのデータサイエンスと、その両方から攻めていくっていうのが我々のところの教育になります。
そうか、だからデータだけたっぷり集めても、それをこう使いこなせて仕分けないと、実際にこう仕事にも活かせないということで、そこの学びがあると、実際にその社会に出た時に結構即戦力になれるのかなという印象もありますが、いかがですか？
ありがとうございます。とかくそのライフサイエンス系の、またはメディカル系の大学にいてデータサイエンスというと、すぐ医療分野への、あとはお薬作りですか、創薬であるとかっていうところに必ず行くんですけど、学生にはもちろんそういうところやりたいんだったらいいけれども、おそらくお花屋さんに行けばお花屋さんの、お魚屋さんに行けばお魚屋さんのデータサイエンスがある。だからそういうところに関わっていくと、多分今までとは違う新しい気づきがあるよって話をよくします。で、そのためにやっぱり重要なのは、自分は何とかの専門家だからとか、何かこういうことをやったらうまくいったから、あれと同じ方法をここでもやってみようっていうようなことは全部捨てて、常に新しい課題にはゼロから立ち向かうと。で、相手の言ってる言葉が分からなければ、すいませんですがどういう意味ですかって聞いて、相手と同じ土俵に立って、そっからが仕事だよって話をよくします。
岡先生のもとで私も生まれ変わったら学ばせていただきたいなと。
いやいや、まだ今でも大丈夫ですよ
恐れ多いです。いや、でも本当に算数とか数学とかエンジニア周りのお話聞くと苦手意識がすごくて、そう思ってしまうんですが、やっぱりあれですか、さすがに入学になるっていうと、そっちに得意性があったりとか、こうかなり興味があるっていう方じゃないと厳しいですかね。
また難しいんですけれども、はい、一つはもちろん数学が強いとか、数理的な考え方に強いって人はとても向いてると思います。だけれども、私のところのね、学部の学生見てると、身近な人が、例えば今認知症で苦しんでるとか、っていうようなとこから見て、そういうことをお医者さんじゃなくて、お薬作りじゃなくて、新しく解決してアプローチできる方法はないですかっていうので、我々のところ来る学生さんもいますので、そういうなんか強いモチベーションを持っていれば、なんか難しいことも乗り切れるかなと思ってます。
モチベーションが手前にあって学ぶ目的があると、素晴らしくこう実りのある学生生活になりそうですよね、
今ちょうどさっき2年生が今キュウキュウとしてるって話をちょっとしましたけれども、やはり最初そう思ってたのが、徐々に本気でこちらが教えていくと、これって何の役に立つんだろうっていう気持ちがやっぱりすごく出てくると思うんですよね、ですから我々がすごく気にしているのはこれはねっていう話で、出口のやっぱりイメージをちょっとずつ小出しに見せながら途切れないようにする、それがやっぱりとても大切だと思いますね。
結構今在学されている学生さんたちは個性豊かな方が多いんですか？
まあ、めちゃくちゃ個性的なというか先生たちの方が埋没してしまいそうなぐらいに個性的。
そうですか、それは皆さんその若いなりにご自身のすごく興味の分野がしっかりしてるみたいな感じですか？
そうですね、なんか聞いたところだと、まあ、高校生の時デイトレーディングっていうのかな、株の売買をずっとなんかやってて結構儲けたんだけど、ある日突然このままでは人間がダメになってしまったと思ったらしくって ちゃんと勉強しようってところで入ってきたのがいるとか。
こう新たな学部を創設したって、ここからね、文化だったりとか作られていくのかなと思いますが、うん、もうとにかく面白い方大集合っていうのは、本当に今じゃないと体験できないことじゃないですか、うん、先生にとっても。
おっしゃる通りで、多分、どこもそうだと思うんですけど、一期生ってファーストペンギンじゃないですけれども、はい、なんか、何もないところで、大学生活やってると過去問がない、先輩がいない、試験何出るか分かんない。で、そんなところに入ってくるとやっぱり変な人しかいないんですよ。でも、だからこそ面白いし、で、だからそういうところをちゃんと伸ばしてあげないといけないかなってすごく思ってます。
今私5歳と0歳を育てている、うん、まあ母親でもあるんですけど、先の未来になった時に AI だなんだって今こうある中で、うん、こうある程度デジタルのこう知識だったりとか許容がある人に育てたいなと思っているんですが、それくらいの幼児の場合のなんか数字とかデータとの触れ合い方って何か、すいません個人的な質問になっちゃうんですけど、アドバイスあったら教えていただけますか。
これからの世代っていうのはデジタル一切やらないよっていうのは絶対不可能な世代なと思います。だからちょっと逆の立場でいくと、我々がやってるようなことっていうのは現代の読み書きそろばんだっていうふうに思うんですよね。で、だからこの先行った時にデータサイエンスって昔あったよねって言われるぐらいで、でもみんなやってる今はっていうことになれば、もしかしたら大成功なのかもしれない。で、そういう観点から考えると、いつかどうせ入ってきちゃいます、デジタルなものは。なのでちょっと戻ってですね、読み書き、そろばんが必要かどうか分かんないけどって言うと怒られちゃうかもしれませんが、読み書きのところをちゃんとやっておくと僕はいいんじゃないかな。
ああ、そうですか、意外と基礎ですか。
自分のね、子供の頃とか考えると、寝る前に絵本読んでもらうっていうようなことがやっぱり未だにあるし、ちょっとしたこと、ものを考えるときに、あの頃に聞いたり見たりしたことっていうことが、なんか新しくものを考えるときの枠組みを作ってると思うので、そういう意味でいくと、もしかすると古典的な方法がいいんじゃないかなって気がしますけどね。
ありがとうございます。なんだか安心しました。基本に戻ろうと思います、はい。あとはデータサイエンスを学ぶことで学生をアップデートするという言葉が踊っていらっしゃると思うんですけれど、これ学生のアップデートっていうのはどういうことでつながってくるんでしょうか。
まさに聞いていただきたいことをズバッと聞いていただきたい。よくこれから作業をしようとすると、PC か何かが勝手に更新してますっていう。で、何分も待った挙句、立ち上がって落ちして、なんかこっち側がやりたいと思ったことが小1時間できなかったりします、うん、大学の4年間在学期間というのは実はこの時期だと思っていて、うん、そういうことで周りに起きていること、または自分が考えたこと、そういうことで社会であるとか、うん、そういうとことの、あとは人ですよね、人との接点っていうのを改めて考え直す時間だと思ってるんですよね、うん、で、その時に例えばデータサイエンスというものの考え方が一つ入ってると、それを使って自分と相手の関係、または社会との関係っていうのが新しいものが見出せれば、それがすごくいいんじゃないかなという意味で、アップデートはおそらく社会人になっても常にアップデートしてないといけないというふうに考えると、そのなんかファーストステップとは言わないですが、そういうものとして使ってもらえるといいんじゃないかなというふうに思ってるんですけどね。
先生のお話今週伺ってて、データとかの扱いのお話もいただきましたけど、どの角度でお話聞いてもやっぱりこう人としてだとか対人間のお話が出てくる印象があって、やっぱりそのあたりは、その特にそのデータを扱う専門の、例えばスキルを持った働き方をするっていう時って、結構素人からすると、まあそこってあんまり持ち合わせる必要ないのかもななんて思ってたんですけど、そこはやっぱり表裏一体なんですか。
いや、おっしゃる通りだと思います。多分コンピューターがやってくれることっていうのはこれから先どんどん増えてくると思うんですよね。で、そうなればなるほどに人と人との距離が広がって、むしろ疎遠になるような気がする、うん、そうすると、例えば今日もこうやってスタジオでこうやってお話をさせていただいてるんですけれども、こういうことが実は本当は大切で、ウェブのどっか探しは出てるよってことじゃないことを、例えば対面でお話しさせていただければ、はい、それが相手に伝わる、またそれで考えるっていうことがやっぱりより一層重要なんじゃないかなと僕は思ってます、うん。
その大学時代にそういった人との関わり方とかを教えてもらえるっていうことを、その学部のトップの方が言ってるっていうのは、なかなかそこが際立ってるってこと、あまりなんか見聞きしたことがない印象があって、そういう意味でもなんかこう新しい学部な感じはしてきますね、う
ん、私以外の他のスタッフはみんな若手でバリバリで、例えばその人のゲノムを扱ったりとか、うんうん、新しいデータサイエンスのツールを数学で作ったりとか、または人工知能であるとか機械学習とかやってる人たちっていっぱいいるんですけれども、うん、まあみんながどんどんどんどんコンピューターの中に学生を詰め込もうとしてるんだとすれば、うん、 一人ぐらいこうやってちょっと昔の読み書きやってみようよみたいなのがいてもちょうどバランスがいいかなと思ってるんですけどね。
あれですね、皆さん学生さんたちが研究に行き詰まった時とかに先生のもとに油売りに来そうみたいな感じがします
私はウェルカムです。それが
未来工学部を卒業された後の学生さんたち、まだ卒業された方がいらっしゃらないくらいおニューな学部ということですけれども、先生が想像される中で活躍される分野としてはどんな、なんか就職先だったりとか、どんなあの職種が想像できますか？
例えば、まあ、病院であるとか、あまりにもちょっと真っ当かもしれないですけれども、カルテのところの情報っていうのがいっぱいあって、こういうのを使うと、例えば、この患者さんの情報が別の患者さんに使えるかもしれない。ただ、これ一歩間違えると、すごい個人情報が外に漏れちゃうんじゃないかっていう、そういう心配もあるので、必ずしもそれが全ていいとは限らないですが、ただ、丁寧にやれば、全て抱えたまんま、外に出さないよりも、外に出した方が良くなるよってことで、やっぱり医療面はとても大きいかなと。あとは、お薬作りの研究、北里ですと創薬研究は大変進んでるんですけれども、地面のところを掘って微生物から薬を作る、まあ、そういう研究も未だにやっぱりあって、それは新規性が高い新しいものは取れていいんですけど、これからはコンピューターの中で掘ってみようよっていうのが出てきてもいいかなと思います。あとはもうそれ以外のところで考えると、あらゆる業種で多分違う見方をしたいっていうことをもし思う人がいたりとか、いやー困ったな、今までのやり方じゃ解決できないやっていう人がいたらば、その業種は我々がやっていかないといけない業種だと思います。
自分の志次第で無限大っていう感じですかね。
いや本当に、だから一期生に誰かと一緒の会社に行きたいとか、誰かと一緒の職をしたいってことはやめてほしいなと思ってて、みんなに散らばってほしいっていうのも
楽しみですね。
楽しみ、とっても楽しみです。
来週もですね、岡先生にお話聞かせていただければと思います。今週はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
一言で言うと、デジタル改革のサポーターです。お客様ご自身で継続できないシステムでは意味がない。お客様と一緒に課題を発見し、解決方法の提示を行い、お客様自らが DX 化を進めていただけるようにご支援いたします。デジタルで業務を効率化したいというお客様の良きパートナーになりたいと思っています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ。データ分析、SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、with Yuri Sasagawa。
デジタルホルンフューチャーピクス、今日は北里大学未来工学部学部長の岡幸太郎さんをお迎えいたしました。未来工学部というもの、どんなことを学ぶ場所なんだろうと楽しみに今回いろいろ聞かせていただいたんですけれども、やっぱり意外とこう自分たちの生活に還元されるようなことを研究される学部ということで、よりちょっと来週もですね、いろいろと未来の話含めて学生さんたちの現在の様子などを伺っていけたらなと思います。デジタルホルンフューチャーピクス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
Digital Foreign Future Picks. This program was brought to you by Digital Forum.